次行きますよ。
はい。はい。
終わりまして、中日戦3つが終わった後ですね。
はい。
はい。広島7回戦5月の20日ですね。
すげえな、この試合。
この日は、大和、直近の打率が1割割ったことによって、今シーズン初めて2番セカンドでスタメンを張ったのが、背番号4番の上本と。
わあ、40試合過ぎて。
はい。ピッチャーは、阪神が岩貞、広島が黒田と。は
い、
うん、い
やー、はい、大変だ、これ。
阪神は4回ですね。
はい、
広島、一塁守ってる荒井のグラブを弾く、タイムリー内安打。これ打ったのが高山ですか。
高山じゃないですかね。
はい。はい、1点先制、1対0と。
はい。
先発岩貞が7回を2安打無失点。
すごいな。
8回を高橋安藤でしのいだ後、9回をマテオが抑えて3連勝と。
はい。
まあそんな絵を見えた瞬間でしたが、その9回ですね。
はい。
まずマテオがフォアボールとワイルドピッチで得点圏にランナーを背負うと、荒井の内野ゴロの間にサードに進まれて、エルドレッドに真ん中高めのまっすぐを、犠牲フライですね。
うわ、
はい。
打たれ結果ノーヒットのして、失点、同点となりましたと。延長に入って10回は藤川、11回は石崎と、はい、いずれも3連投の投手が踏ん張り、
うん、
その11回の裏ですね。阪神2アウト2塁3塁から代打可能、まあ、結果力負けのライトフライでさよならならずと、回が変わって12回のマウンドに上がったのが田名保、
はい、
まあ、さっき褒めたばっかりですけども、はい、先頭打者にフォアボールを与えた後ここで榎木田にスイッチですね。2アウト3塁に、バッターが磯村ですよ。
うん、
はい。スリーボールノーストライクから、これファースト空いてたんですけど。
ね。
まあ、結果、スリーボールツーストライクになって、
うん、
まあ、最後の最後スライダーが甘く高めに入って、それを、タイムリーに打たれて、まあ、それきっかけにこの回3失点と。阪神は、打線12安打するもも、さっき触れた4回の高山の内野安打による1点だけと、はい、まあ、結果1対4で敗戦、
はい、
負け投手田名保ですよね、フォアボール出したんで、
そうですね、
1敗目と、まあ、この日は延長12回なんで岩貞、高橋、安藤、マテオ、藤川、石崎、田名保、榎木だと、はい、何人ピッチャーを使うねん。
いやいやいや、もったいない。
そんな試合なのと。まあ、これもあの、カメラ分かってますよね。もうね、岩貞を抜くわけですよ。またね、岩貞がね、顔に出るんですよ。
まあ、そら出るでしょ、あの展開なら。
僕は若いなと思ったけどね。
あれで出さへんかったら偉いわ。
取られてしもたみたいな、ね。もうちょっとね、気持ちを強く持たんといかないなと思ったけど、はい、丸分かりやったからね。
もうなんか、勝利が目の前でこうずるんと滑っていくっていう様を、今シーズン何回も見てますからね。
はいはい、特にこの間、悲願ではいいやからね。
そう
です
ね。もう今や完全に阪神のエース格ですからね、成績は。
いやー、参ったね、ほんとね。
岩田で勝てんかったら辛いぞ、今。
いや、しかも、打っとるからね、この試合は。
うん。
そう、それが点に繋がらない。
繋がらないんやね。
はいはい。まあ、こういう時もあるもんですよ。
そうですね。
はいはい。
まあでも岩田も我慢の足どころやわ、ここがね、ここで腐ったら、ね。
もちろんもちろん。
もっと木阿弥になってしまうから。
はい。まあね、いつの間にか相手が黒田で阪神が岩貞。うわ、今日は負けかとは思わなくなったもんね。
まあ、そうですね。
うん。
確かに。
うん。いや、まあ、それぐらい本当にね、成長してもらって。 他球団ファンからは岩貞すごいねと、まさかのお言葉をもらうとはね、はい、
とりあえず私個人的にはマックスさんにけなされなくなってよかったなと思ってますけどね。岩貞君がケチョンに言われなくなって、
いや、岩佐でも、ファームからすごい褒めてからね、今シーズンは。
去年の12月ね。
うん。
ミタリングでしたっけ、あれ。
はいはい。
そこでも無双でしたからね。
うん。そうね。
うん。やっぱり。
とにかく、
山はあるんですよ。松中に言われたんですよね。
あ、そう。
ソフトバンク、このトラバンでやってたんですけど、
うん。
松中ね、ソフトバンク去年、引退しちゃいましたけど、
はい、
そして。
うん、
はい。松中が、ファームで、1試合で2ホーマーされたんですよ。
うん。
で、松中は熊本で、
うんうん、
で、同郷なんで、それでなんか松中に言われたのは、うん、左バッターには、内角を投げれないといけない、って言われて、うん、それで投げなあかんっていうふうに変わったらしいですね。
なるほど。
だからすごい、一言でそんな変わるもんなんやなっていう、そっから変わったって本人が言ってますからね。うん
まあやっぱね、プロになるぐらいの選手なんで、能力があるし、うんうん、あとはね、ほんと、さっき言われた、ちょっとしたきっかけ。
きっかけ
かもわかんないですよ、うんうん。で、見てて思うのは、スリーボールとか何回かあるわけですよ。
はい、
そこから持ち直せる岩貞を見れたことに幸せみたいな。
うん、
あ、フォアボールに行かないんだっていうね。あ、すごいすごいって。
るもんな、
うん、いやいや、いいピッチャーになりましたね。
もうなんか、グラブもうちょっとちっちゃく設定って言って、なんかちょっと恥ずかしくなりました。
そうですよね、
はい。いや、まさかここまでなるとは全然正
直そうだ、ね
うん、予想してなかったんで。
いや、
ね、
もう
嬉しました。
でも疲れる試合多いから早く楽させてほし
い。すごい。いや、これぐらいでちょうどいいのかもわかんない。だから頑張れるっていうかね。ここで勝ち星をポンポンとつけると、ちょっとね、気が緩むかもわかんないね。
このまま1年間行かれへんからね、こんな試合じゃ。
あと、2、3点でも。
そうね、もうちょっとね。
もうちょっと。
はい、はい次の試合、5月21日ですね、広島の8回戦。
はい。
この日、阪神の先発、岩崎、まあ、彼がファームから上がってくるということで、一軍昇格ですね。まあ、それから、はい一緒に上がってきたのが69番の島本と。
ああ、そうですね。はい、
代わりに、ファームに落ちたのが、まず内野手の陽川、うんまあ。これは当たり前かなと思いましたけども、はいうん。で、びっくりしたのがピッチャーの石崎ですよ。
ねえ。
はい。翌日、なんかチームドクターに見せて、
はい、
結果、インピチメント症候群と。
うん、
いわゆる炎症なわけですよね。
はい、
また右肘ということで。
肘なんですよね。
はいはい。要はこの病気にならないのには、インナーマッスルを鍛えることしかないと。肘の周りの筋肉を鍛えないといけないっていうね。はい。まあ、これ3連投したからなのか、もしくは投げ方を変えたからなのかわかりませんけども。まあしばらくは安静ということでね、はい、右のピッチャーで速い球を放って目処が立った矢先のことだったんで、
本当にね。
いやいや、まあ、ショックはショックですよ。しょうがないけどね。はい、でもう一個言えるのは、島本よくて上がってきたんじゃないからね。ちょっとこれ言い方に語弊がありますけども、石崎が落ちたから代わりに上がってくるようなもんなんで。まあ、それをちょっとね、彼的にはちょっとバネにしてほしいなとは思いますけど。はい。まあ、その岩崎が、阪神の先発。一方、広島の先発は岡田ですね。
うん。
はい。新入の岡田。
はい。
本当はライチですかね。
はい。広島は初回丸のタイムリーツーベースで先制0対1。まあ、阪神は4回原口のタイムリーで同点。
はい。
その1対1で迎えた、7回の阪神ですね。大和のタイムリーで1点勝ち越し、8回には鳥谷の犠牲フライで1点追加、
はい
リードを2点に広げて、8回を9球で抑えたマテオを続投させて、
はい、
逃げ切りを図りましたけれども、
うん
その2イニング目、9回の先頭バッターですね。はい。鈴木誠也のフライを鳥谷が取れずと。
うん。
まあ、結果、ツーベースヒットとなりましたけどね。
はい。
ツーベースとしてしまうと。ただし、このプレーに関して金本監督はコメントを出してまして、
うん、
その中日戦の時のミスじゃないんだと、
うん、
打球が風に流されたもので、まあ、これは基本普通の固定ヒット、
うん、
と理解してるというふうにまあ語ったと、
うん、
次の打者は代打阿部、
はい、
ワンボールからの2球目を捉えた打球はフラフラっと風に乗ってい
や
福留さんも取れるかなと思ったらどんどんどんどん後ろに下がって、
いや、
結果ライトスタンドに突き刺さって誰もがまさかと思った同点ツーランと。
いや、打った本人も下向いてましたからね、
うん、
見上げてうわーって走り出してて、うん、あーもうライトフライヤーと思って、
まさかですよ、
福留下がって下がって、ね、
はい、ライト側だったんで余計ですよね。
そうですよ、
はい、でこの日は真逆の風っていうね。まあ、阪神はその裏ですね。先頭の大和が左中間フェンス延直のツーベースで出塁。はい、途中出場の今成が初球でバントを決めましたね。
うん、
はい、ナイスバント。
ナイスバントでしたね。
はい、広島のベンチは4番福留、5番ゴメスを敬遠して満塁策を取りました。
はい、
打席には6番高山と。2球目を打ったボールはサードへフライト。
はい。
ファールフライと思ったら、サードの守備についてた、さっきの同点ツーランを打った阿部さんですよ。
はい。
ですね。
が、見事というと怒られますけども、落球と。仕切り直しとなった3球目、真ん中高めのストレートを振り抜くと、打球は、ライトへ、プロ初のサヨナラヒットとなったと。
はい。ありがとうございます。
はい。阪神が4対3で、勝利ですね。マテオに勝ちがついて1勝目と。はい。打たれた中崎が2敗目ですね。はい。この試合は岩崎、安藤、マテオと繋いだゲームですけれども。
はい。
まあ、なんだかんだで阪神4点で喜んでますけども。
はい
はい、15安打ですからね。
すげえ、打ってるね。
はいはい。何をしてる
の？変にな
ってないわ。いやー、すごいな。
いやいや、まあね。
いやー。
まあ、ヘイグにも初回、一軍昇格後初ヒットが出たり。
はい。
はい、
うん、
非常にまあ、雰囲気が良かったですが。
うん。
うん、まあ、もろもろありましたけども、まあ本当に最終回の大和のツーベース、
はい、
入るんかなと思って飛んでましたけども、
いや
あれは入らないですね、
はい、まあそんなボールでしたよ。
そうですね、
はい、いいですか、はい、
まあまあ何でしょうね、
うん、
大した話じゃないですけど、
はい、
9回の今成がバント決めてベンチ戻って、
うん、
ね、選手とまあタッチしていくじゃないですか。
やったったみたいなね。
やったみたいな感じでバーンってタッチいったんですけどね、はいはい。矢野さんちょっと出遅れてスルーされるっていうね。
船風流れる
な、ね。まあ、全く気づいてなかったですね。確かにすごい遅れて出てきたんで。
それ確かにね、あれはやっぱり初球で決めるっていうのがやっぱりね、
そうですね、バントも、あれは、もう、大和のツーベースはね、きっちり引っ張っていいバッティングでしたし、
うん、
その後しっかり送ってっていうのでね。
はい、
でも、高山もよくあのコース、あのタイミングで振って、ようセカンド頭に、無理やり押し込んだようなスイングしましたもんね。
はいはいはい。
いやー、あれはすごいですね。
あれがだから調子がいいから上に上がるんでしょうね。悪いと、多分、低いボテボテ
の
ボテボテなんですけど。
ボテ
ボテ、うん、今までは、だいぶやっぱ調子上がりきたんじゃないですか。
うん、そんな感じしますね。
5月の前半はもう、
はい、
ボロボロでしたけどもね。
はいはい、まあ、若干ボテボテでも、ヒットゾーン飛んだりっていう形で続いてるんで、ね、多分、はい、いいリズムに来てるのかなと思います。
うん、でしょうね。
はい。はい、
はい。では、次の試合ですね。
はい。
5月の22日。うん。広島の9回戦、甲子園3戦目ですね。
はい。
阪神のピッチャーがメッセンジャーと。
はい。
広島が中村恭平ですよね。はい。このメンツだとメッセンの価値と思いましたけども。阪神は初回、原口高山のタイムリーで、2点先制と。広島は3回、この日の4番松山ですね。5球目のクソボールをレフトスタンドに運ばれて、クソボールって言っちゃったね。はい。
いやいや、クソボールですよ。
レフトスタンドへ運ばれ、逆転スリーランと。2対3。うん、
はい。
まあ、この後ですよ。
うん。
エルドレッドのセンター前。まあ、これは許しましょう。
はいはい
はい。はい。天谷のセーフティーバント、これ抜け目ないねと。
うん。
1塁2塁で迎えた、7番、阿部ですね。
また阿部だ。
はい。空振り三振と思いきや、審判の、ファール判定に救われて、仕切り直したメッセンジャーの投じたボールを見事捉え、なんとセンターオーバーの2点タイムリー、スリーベースと。
よう伸びたから。
はいはい。2対5。
はい。
3点ビハインドの阪神はその裏ですね。まあ、最後、ツーアウト満塁から大和のいい当たりのセンターフライ。
はい。
でしたけども、打ったのは結果ボール球と。
うん。
この回は、5四球、5つフォアボールをもらいながら2点しか取れず。その後、広島は4回に丸のツーラン。
はい。
8回には、この日2本目の松山のホームラン、ツーランホームラン
ですね。これは見事やった、これは。
はい。完璧な、宇宙間でしょう。一番深く、ライト側へからね。
久々に見たんな。
はいはい。まあ、結果5対10のダブルスコアで敗戦ですね。
うん。
前回登板は状態も良く、後続が点を許して勝ちがつかなかった、メッセンジャー。この日は中4日の登板ですね。疲れのせいか、ストレートフォーク、ことごとく広島の打者に芯で捉えられ、特に、新井の代わりにスタメンに入った松山ですね。日本塁打を含む4安打5打点に大活躍をされたと。うん、審判のジャッジ、それから風など要因はありますが、はい、結果阪神も12安打で8つのフォアボール。このうち、北条、大和、原口、高山4人で10安打の5打点ですね。これだけ打っても敗戦です。まあ、さっきも言いましたけども、6回には先頭の大和がライト前でスリーも続くヘイグが、フルカウントからボール球に手を出して空振り三振と。これ盗塁しましたけどもね、たまたまね。8回にも北条がヒット、大和がフォアボールで選んでノーアウト一塁二塁のチャンスを作るも、やっぱりヘイグがボール球を振って空振り三振と。逆に。
ヘイグ、ゴメス、原口で3三振ですからね。
そうだね。うん、はいはい。まあ、松山に、クソボールとはいえ、まあ、打たれてレフトに持ってかれたり、阿部にインハイまっすぐを、センターオーバーを打たれたり、丸にホームランを打たれた場面は、3球続けたスライダーの3球目ね。
甘いですね、や
っぱり。はいはい。あとは、まあ、これはちょっと厳しいですけども、3回にタイムリーを打った後、盗塁して失敗した高山ね。
ああ、あれはちょっと謎でしたね。
うん。あれは意味不明の場面でしたね。ボロボロに負けましたよ。びっくりのゲームでしたね。はい。メッセンジャー敗戦で4勝3敗目ですね。はい。広島に松山丸、松山2本丸1本。ホームランを打たれて、不安定の戸田に勝ち星がついて2勝目ですよ。
戸田なんですね。
はい。
そっかそっか。
いやいや、参りました。はい。
いやー。 まあ、もう一番は、安倍のところの三振して、
うん、
ABC テレビだったんですけど、こっち、うん、ABC テレビに CM に行っちゃったんですよ。
ああ、なるほど、はいはい。
そうなんですよ、CM 行って、で、僕、一球速報のスマホで一球速報を見てたら、
うん、
原口とメッセンジャーが、こう、猛抗議って書いてあったから、
うん、
何猛抗議するとこあんねやなと思って、ひょっとしてあれ、ファールって取られたんかと思って、
うんうん、
そこでパソコンで取られて読み出したら、
はい、
なんかもう、試合が始まって、すぐさまに安倍パーン打たれて、
うん、
ABC テレビは CM 開けた瞬間、5対2になってたんですよ。
ほう。
だからあれだ、ABC テレビだけ見てた人は、あれ、え、なんで展開、え、まだこういう、なんでっていう風になるっていうので、ね。
なるほどね。
私、で、あのシーン本当に、安倍自身も、三振したと思って下向いて行こうとしてるんですよね。
そうそうそう。
審判だけがファールっていうポーズしてる
んですよ。うんうんうん。
あれってやっぱりあれ、どう、音を聞いてとかよく言いますやんか、審判は。
あれ多分ね、ちょっと見たら、多分ですよ。う
ん、はい、はい。
ワンバウンドで、ホームベースに当たった音を、
うん、
バットに当たった勘違いしただけだと思うんですよ。
勘違い。当たってないっすもんね、やっぱ見てても。うん。
で、それと原口は抗議してても、
うん、
阪神のベンチから誰も出てこなかったんですよね。
いや、難しいなぁ。
うん。
まだ3回ですもんね。
やっぱね、この試合の早いうちに誰かフライを落とさないと金本監督、カッカカッカしないからね。うん、
3回からそんなカッカされたら、
うん。あれは出て欲しかったなって思うことと、まあそれから多分ですけど、春口もちょっと頭に来てて、
うん、
まあ1回引っ込みかけたメッセンジャーが戻って、そこで、ちょっとね、投球練習があったかどうかはわかんないけども、多分なかったと思うけどね。
なかったかな。
なんかね、間を取らなかったんですよ、あの
二人。ああ、原口がね、
うん。あそこはちょっと一拍欲しかったなっていうね。
そうですね。
気持ちも切れてるしね。
いや、あれは切れますよね。
最悪、フォアボールでもいいしっていう。また、あんまいいボールがいったからね。
甘かった、確か
に。はいはい。
まあ、安倍にしたらラッキーやもん。
特にね、2点先制で3点、松山のホームランまでは許したとしても、1点差の場面だったんでね。
いやー、大きい。
あれはちょっともったいなかったっていうね。
もったいない。
はい。で、ネットでは、主審、土山さんっていうのかな。脇屋の。
はいはい。
あははは。あれを判定した審判なんですね。
2011年の。
はい、はい。あの時の主審なんですって。よく出てくるよね。
やめてあげて。
はい、はい。
いや、下のこと出てくるわ。そうだな。いや、これはちょっと、はい、きつかったな。チャレンジが欲しかったんで。
このゲームはもったいなかったね。はい。
まあ、実際、メッセは球が全然低めにいかなかったですから、
ね。
でも相手も相手、中村もほんまストライク入らへんなと思って。
そうね。だからもったいなかったよね。
これ、まゆみさんがこの日、まゆみさんがこの日やってて、
うん、
3回のその攻防を見ながら、
うん、
阪神、まあ5対2になったけど、もうこれ、中村引っ張るってことは、もうそういう中継ぎがいないってことだから、手入りますよって言い切ってましたもんね。
はいはいはい。
うん。まあ試合動きますよ。もうでもその時点でもう1時間半以上ってたからね、2時間ぐらいいたんかな。何回試合やった。
まあね。
ファンも大変こんな見せられたら。欲しいってことですよ。うん